この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送部、
部員のゆっこです。
部員のゴンタです。
このポッドキャストは名古屋は本山にあるカフェなんであの時カフェを部室に見立てて部員たちがダラダラトークするポッドキャストです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあゴンタさん、
はい、
本日初めて、
そうですね、
このお店にいらして、はい、
本当に
初放送部参戦ですけれども、
はい、本当に2時間ぐらい前に来たばっかりですね
ちょっと初めてなんでね、はい、このお店になんで来たかとかちょっとねゴンタさんのことを伺ってきたんですけれども、
はい、あ、分かりました。
ちょっと先ほどちらっと伺ったお耳にしたんですけれども、はい、長野のライブハウス、古民家ライブハウスでバイトをしてらしたということで、はい、ちょっとそんなお話聞かせていただいて、はい、よろしいですか。
ちょっと2年前ぐらいに長野に、はい、僕がいて、はい、その時にちょっとバイトをしていたところがライブハウスでして、はい、古民家を改造したような、はいはい、
素敵、
はい、すごい、いろんな方が、はい、本当に地域の方とか、はい、演劇の方とか、はい、ミュージシャンの方とかが集まるところで、
珍しい方がいらっしゃっただろう、はい、匂いプンプンする、はい、
そこでバイトしててで、はい、まあちょっと名古屋に引っ越してきまして、でまた名古屋にもこういうそういう場所ないかなっていうのを探してたら、はい、なんかどこからか
アンテナに引っかかったのが、
はい、アンテナに引っかかってきて、なんか、はい、あれ同じ匂いがするなというちょっと気になるなって思いつつ、まあ、ずっと来れなかったんですけど、はい、今日ようやくちょっと
勇気を出して、
はい、ちょっと階段を登ってこれました
ようこそ。
あ、はい、はじめましてです。は
じめましてですね。
よろしくお願いします。
いかがですか感想は。
いやでも本当に似た雰囲気は感じます
嗅覚が
すごいアットホームな。
そうなんです。
恐怖の館。
そうなんですね。ここのお客様ね、今日ちょうどいらしたら赤ちゃんが最年少のお客さんで、
は
い、
なるほど。
上はね 85?、はい、ね、
そうですね、年齢層も幅広く。
そうなんです、老若男女、
はい、誰でも来れるってことですよね。
そうなんですよ、
門は広く。
そうなんです、はい、ホームなんでね、
はい、ただちょっと入りづらいっていうのはあったんで
確かに、
はい、
入りづらいんですけれどもね、まあ、皆さんすごく個性的な、ね、キャラ揃い、粒揃いなんですよ。
本当に入ってくる、もう2時間でこんな打ち解けられるとは思わなかったので、ね、ちょっとびっくりしてます。
そうですよね、はい、なかなかないんですよ、はい、私も内弁慶なんでね、よそではこんなキャラじゃないんですけど。
あ、そうなんですか、はい、いや全然なんか最初から話しかけていただいて
多分ね、よそで外であったらここ一歩離れたら全然他人になっち
ゃう。ここはもうホームグラウンドなんでみんな友達家族みたいな
そうそうそう、家族なんです。
ああ、なるほど。あ、すごい素晴らしいですね、はい、
くつろいでいっていただきたい。
くつろいでます。
その、はい、ライブハウスでバイトしてたってことで、
はい、
なんか楽器かなんか。
あ、そうですね、はい、ちょっと中学の時からギターをやっておりまして。
それはクラブですか、部活。
いや、クラブはですね、中学の時は卓球部に入ってまして。
あ、そうなんですか。
その時になんか、はい、だんだん嫌になってくるんですよね、
卓球
部活自体が、
はい、そうなんですか。
めんどくさいなと思って、はいはい、で中学の時に文化祭、はい、2年生の時の文化祭がありまして、その時の文化祭が すごくつまらなくて
つまらなかったんです
か。はい、もうなんか合唱と本当に吹奏楽部が演奏するだけでみんな座って見るみたいな感じだったんで、はい、これはちょっと盛り上げたいなっていうのを自分の中でありまして、でちょっとそれになんか自分の中に取り柄がないっていうのに気づいて、
あ、
これはちょっとギターをやって文化祭でやるっていうの面白いなと思って。
もともとギターを弾き習
いしてなかったんですよ。ただちょっと趣味というか、 なんか特技が欲しいなと思って始めて。
いくつぐらいの時から。
それが、本当に中学2年生の時だったんで14歳とかですかね。その時にちょっとやろうかなと思って、はい、で別に楽器やってる子とか中学なんであんまりいなくて、うん、
ですよね、
本当にかき集めて、
はい、
前じゃあベースなって言っても本当に仲いいやつに声をかけて始めて、
はい、
で中学の先生にちょっと練習場所が欲しいんですけどって言って、音楽室、吹奏楽部の先生、はい、顧問の先生に聞いて、はい、練習場所借りたり、やって、 見事に、とりあえずまあすごい下手くそな演奏だったんですけど、中学の文化祭みたいなもので、
その時のために練習してそれに出たってことです。はい、すごい行動力ですね。
いやそうなんですかね。
いやゴンタさんすごいです。
がむしゃらになんか楽しいことを やりたかっただけなんで、はい、
いいお話を伺いました。いやでもちょうど部活の話もね。
そうです。部活じゃではなかったんですけどね、本当に。
あ、軽音部っておっしゃってたのは、
あ、軽音部はあの高校から軽音部に、なるほど、はい、入りまして、で大学でもちょっと、あの軽音でオリジナルバンドとかもやりつつ、はい、自分で曲を作ったりとかして、
今もそのバンドは消す、
いや今は長野でやってたバンドでして、もう解散しちゃって、ね、今は本当に1年半ぐらいバンド活動自体やってなくて。
そうなんですか。はい、でもギターは、
ね、あ、そうですね。ちょっと、あの、暇な時にちょっと挟まるぐらいなんですけど。
なんとなんと。ギター率が高い。
いやいやいや。
あ、そう、ギターの他に楽器は、
あ、ギターの他は本当に何もできなくて。
そうなんですね。
はい、家にあの妹がピアノをやるんで、あのピアノ自体はあるんですけど、あのできないんですよね。
そうなんですか。
はい、
セレブじゃないですか。
いやいやいや、そんな
ことない。音楽やってる人セレブのイメージなんですけど、ピアノやってる人はお嬢様、ね。
ああ、確かに。だから、でも別に音楽一家とかそういうわけでもないので。
あ、じゃあご両親はされ
ない、はい、あ、もう何もしてなくて、本当に僕その中学でバンド組む前は、はい、本当に音楽に興味がなくてですね。
急に天の子なんかみたいなのでやろうって思ったんですか。
なんか何だったかあんまり覚えてないんですけど、確か、はい、あの、はい、クラスのアンケートかなんかで先生がなんか好きなアーティストを書けみたいなのがあって、で僕その時に全然アーティストとか知らなくて、本当にバンドとかも中学1年生で、でみんながバンプオブチキンとかアジアンカンフージェネレーションとか書く中、僕はあのなんか深夜の番組で出てた寺尾明のルビーの指輪にめちゃくちゃハマってて、すごい、これ、あ、もう、これが一番好きかなと思って、寺尾明のルビーの指輪ってしたら、先生がめちゃくちゃ食いついてきて。
食いつきますよね、それはまあ、食いつきますよね。私も食いつきました、ね。
これもう、僕らの親の世代だよ、みたいな感じだったんで。
はい、そうそうそうそう、私世代ですよ。
はい、そこでちょっと、あ、恥ずかしいなと思って、うん、あ、ちょっとバンドとか。はい。
ショック。
そうなんですよね。まあ、今じゃ話せる、なんか、話なんですけど。
はい。私、今までお話しした中でね、このね、7分30秒ぐらい話して。
はいはい。はい、
一番その寺尾明の下りでゴンタさんすごい好感度ガーン
が。そうですか。はい、ありがとうございます。いやでも今でも好きなんですよね、寺尾明の指の指は、ね、は
い、渋いな
あ。いやもう歌謡曲とかそういうのめちゃくちゃ好きなんで。
あ、そうなんですか。他には他にどんな曲。
あ、そういう昔の曲ですかね。
いやいや、本当 ご自身がお好きな
本当の曲だと。本当の曲って言わないんですけど。
本当じゃなかったんかい。
いや、普通にそうですね、UK っていうか、あの、はい、イギリスのロックバンドとかがすごい好きで、はいはいはいはい、あと、はい、ビートルズとか、ローリングストーンズとかも好きですし、はいはい、もう本当に最近の曲とかも大好きで。
へぇ、はい、そうなんですね。素晴らしい。あのですね、こちらでもですね、このカフェでもライブやイベントやってるんです、
やってるんですか。
はい。変なカフェでしょ。で、あの、今度、9月12日の8時から、
はい、
全員集、なんであの時カフェだよ、全員集合っていうね。
どっかで聞き覚えのあるフレーズですけど。
はい、聞き覚えございますか。はい、ボリューム4ということで。
生まれてなかったっけって。
素晴らしい、才能ある、すごい才能見つけちゃった。ゴンタさんすごいです。そうなんです、こういうイベントがありまして、はい、まあ、の MC 徳松武史さんとジョンジさんでですね、はいはいはい、ジョーさん、絹井裕二さん、そらしのさんがゲストでですね、はいはい、またこんなものがありますので、よかったら。
演奏はピアノとかですかね。
ですね、ピアノもあるんですかね。そらしのさんがピアノなんですね。で、はい、この全員集合のですね、発起人の絹井さんがゲストでちょっといらしてるんでね。
そうなんですね。
ちょっと宣伝していただきたいと思います。
はい。
はい。あ、よろしくお願いします。
あ、すいません。絹井裕二です。よろしくお願いします。
こんにちは。よろしくお願いします。
はい。4回目になりましたので。
4回目になりましたね。は
い、ありがとうございます。ありがとうございます。なかなか厳しい道のりを。
厳しかった。 ですか。
厳しい、あの、
まあ、そうですよね。
ゲストを呼ぶとゲストの人、骨折っちゃったりとか、2回目の演奏者が、演奏者とか、出る人がみんな、ちょっとうつ気味にみんななってたりとか、
は
い、いろんなイベントがありつつ、で3回目になってちょっとなんか遠くの方に光が見えてきた。
あ、
これが全員集合の形だなっていう。多分4回目はもうパーフェクトなんで、
そうなんですか、あの
大勢来ていただくといいかなと。
ね、
はい、
私1回目か2回目、ね、あの、
あんま気ないですよね。
そんなことない。
すぐ帰っちゃうね。
ないです。そんなことない。
僕何気に嫌われてるってもう自覚があるんですけど。
ちょっとこう2、3、ね、ちょっと来れなかった時もありますけれど、来てね、見せていただいて、見てる側で見せていただいた時に、木上さんがね、あの、自分がこう傷だらけになって一生懸命盛り上げようと思ってね。
もうあれ、やめました。
あ、やめました、ああいう方向性。
どんどん女性の、あの、もともとファンはそんなにいないですけど、あの、女性がどんどん遠くなっていくっていうのを気づいたもんですから、
ね、
もう爽やかなおじさんでいこうかなと思って。
聞いてらっしゃる方ちょっとわからないかもしれないんですけど、キネさんがですね、ちょっと自分を下げて笑いを取ろうと思って、下ネタをね、あの、お話しなさったら、スーって、あの、
だって、あの、もうちょっとあの、セーフティーなとこ、あの、本当は今度話そうと思って、ちょっとだけ話してもいいです。
話しちゃうんですか？取っといた方がいいんじゃないですか？
次また新しい、僕、ポロポロ、いろんなことがあるんで。
大丈夫ですか？
大丈夫です。
自分傷つくだけで終わりますよ。あの、大丈夫ですか？
だけど、ちょっと危険なところで、加齢臭の話なんですけど。
加齢臭の話、コンパクトにまとめてくださいね。
早く終わりたい。
お願いします。
あの、夏暑かったじゃないですか。ほんで、僕って本当、あんまり臭くないっていうか、全然匂わないんですよ。
全然
、
はい、
結構そういうことで自信があったんですけど、この夏なんか、プーンとなんか異様な匂いがしてきて、ほんで、あ、とうとう、自分も加齢臭ってやつをこう、降りてきたのかなって、
はいはい、
お下劣な話して、この悪臭を放ったらもう誰も相手にしてくれんなとか思いながらも、
はい、
ほんでもちょっと気づいたんだね。仕事しとる時だけ臭いんだわ。
あ、ストレス臭ってやつじゃないですか。
なのかな、
うん、多分。
なんだろうと思って、
はい、
ある日気づいたんですよ。
はい、
仕事の、あの、パンツっていうか、はい、ズボンだけ、
はい、
あの、内干ししてたんですよ。
あの、
シワができないように。
はいはいはい。
そしたら、内干ししすぎて、
はい、
もうズボンがすごい匂いがしてて、
あ、ズボンからだったんですね。
そうだってね、まだ加齢臭じゃないんですよ。
あ、本体からじゃなくズボンからの匂いだったっていう言い訳ですね。
そう、匂わない、匂って
言っちゃった。
匂わない、
匂わない、隣にいても匂いませんよ。
本当
全然大丈夫です。
嗅いでみて、でも爽やかな香りしかしないから。嗅
いでみてってそれ確認する際は人に見られてちょっとどうなのかな。
ねえ。もう次の話するので、
の、ね、はい、
こんなようなことをちょこっと話したり。
今の面白かったですか？
やっぱお下劣じゃないとダメだってこと言いました。ちょっとお下劣なとこ入れたんですけど。
そうですね。というわけでね、あの、全員集合来られたことのない方、こんな話をしたりですね、これ、いや、そう、違いますって否定の声も上がってますけど。
あの、メインは、あの、ゲストの方の素敵な演奏と、
ね、演奏もありますし、ね、
徳松さんとジョニーさんの MC、そこが売りなので、
そうですね。
うん。あんまり盛り上がりすぎたとこ、
あの、なるほど、なるほど。
箸休め的にこう、しょうもない。
箸休めの話、今の話。
そうそう、箸休めの私、みたいな。
なるほど、なるほど。
はい、
まあ、こういうバラエティに富んだ、あの、イベントとなっておりますので、はい、皆さん、
皆さん
ぜひ
来てください。
そうですね、はい、いらっしゃる方
よろしくお願いします。
あの、チャージフリーで、ね、
そうです、お金かかりませんので、
ワンオーダーしてください。
そうですね、
あの、推奨しておりますけれども、
ね、頑張ってやっててお店倒産してたら困るの で、
そうです、ねね、
ちょっと、
はい、
コーヒー一杯でもお願いできるとありがたいなと思いますので ね、
あと、あの、先ほど申し上げました、あの、出演者の他にですね、黄昏さんもいらっしゃるということで、
あなたの出番ですっていうコーナーがありまして、
はいはい、
そこでちょこっと黄昏さん、
ちょこっと
お話を、だから黄昏さんはもうね、
そうですね、先日、あの、朝一に出られたっていう、あの黄昏さんですよね、
どんどん来ていただいてね、
どんどん来ていただいて、
あの、外までお客さんがいっぱいになるように、
そうですね、
はい、
そんな日が来るといいなと、ね、願いつつ、
はい、
ありがとうございます。
もう近いかなと思ってますけど、
素晴らしい、
はい、よろしくお願いします。
でも、大丈夫ですか、言い残したことないですか？
もうないです、はい、そろそろ、
そ、ね、
じゃあマイクをお返しして、
マイクをゴンタさんに返していただいて、
喋りすぎだぞ、
本日、はい、ゴンタさんの回なんで。ありがとうございました。ね、ゴンタさん、こんな全員集合もありますので、ね、
いや、楽しそうですね、
ぜひぜひ、あの、 ね、1回も来たことない、今日ここ初めてってこと
で、
ね、
はい、2回目はぜひともここで
ぜひぜひあのいらしてください、はい、ありがとうございます、
来たいと思います。
あ、そろそろ正門帰る時間ですね。あ、正門閉まる時間ですね。
あ、そうですね。
ね、そろそろ帰りましょうか。
帰りましょうか。
ね。ゴンタさん。
はい。
また、ね、もうちょっとゴンタさんのお話聞きたいのでね。
はい、ありがとうございます。ぜひとも。
また次回いらしてください。はい、ありがとう。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
変なカフェとかやらずに、まっすぐ帰れよ。
はーい。
なんであの時放送部では体験部員を募集しています。
ご希望の方はなんであの時カフェにて体験入部希望とお伝えください。
どうしてもこの話がしたいという方から、ちょっとポッドキャストに出てみたいという方まで、どなた様も大歓迎です。
皆さんの入部をお待ちしております。
また部ではお便りも募集しています。アドレスは
bu@nandeanotoki.com bu@nandeanotoki.com です。皆さんからのお便りをお待ちしております。
エンディングは川崎イエロー&イエローイエローハッピーズで、この部室元いカフェのメインテーマ、なんであの時です。
気絶すんなよ。